説教平和の石と申しまして、金井はじめ牧師です。
今日お招きいただいて、このような機会を与えてくださいましたことを感謝しています。メールで榎本先生と何度かやり取りをする中で、礼拝の服装をどうしたらいいでしょうか沖縄ではこのスタイルでやってるんですがネクタイしていかないといけませんかって聞いたら、いやいやいいよっておっしゃってくださったので、まあ、沖縄では顆粒子ウェアが正装ですので、礼拝でもこのスタイルでしています。2006年に今の挿し木教会に赴任しましたが、着任するにあたって3月の、まあ、末に行って荷物を船便で送ったんですが、ちょうど4月の、2日が日曜だったと思うんですね。で、船会社から連絡が来て、船が遅れて日曜日の夕方着きますという連絡だった。それは土曜日の夕方に来まして、その荷物の中に全部スーツから何か入れてあるわけですよね。でも本当に明日の日曜日の礼拝で着る服がないというので、ネットで探して洋服の青山を見つけましてもうすぐに行ってフレッシュマン発展セットというのを買いましたまあ年齢はともかくフレッシュマンには違いないということで、なんとか間に合わせて日曜日それで講談に立ちましたら、後で役員の人から、そういえば言ってなかったですね、挿し木教会では夏の4月以降ですね、牧師はネクタイしなくていいよって申し合わせしてたんですよって言うのを聞いて、まあですからあったかい時期はカリウスウェアでいいんだということを知って、フレッシュマン発展セットが役立ったのは1回の日曜だけだったというです、ね、まあそういう中で、していますけれども、まあ、沖縄は、年間通して実はそんなに気温の上がり下がりはありません。夏も最高気温はせいぜい32度か3度いくかどうか、それがまあずっと続くんですね。ですから沖縄というと暑いというイメージがありますけれど、実は真夏は京都より涼しいです、はい、ですから皆さんぜひどうぞ涼しい沖縄に避暑しにいらしてください。日差しは強いですけれども日陰に入るともう本当に涼しい風が吹いてきますし、過ごしやすいんじゃないかなって思いますそんな沖縄に、使わされて8年が経ちました。いろんな出会いもありましたし、そういう中で考えさせられることを、内地にいるときには知らなかったことが多くありますけれども、そのうちの一つに、この8月の迎え方ですね。8月6日9日の原爆を覚え、また15日の敗戦の記念の日を覚えっていうのが内地にいるときには当たり前の過ごし方でしたけども、沖縄に来てそうなのかって思ったのは、沖縄の人にとって8月15日っていうのは何の意味もない日なんですね。だから8月15日は、まあ、新聞はちょっとは触れますけれど、日本の敗戦のことについて、でも暮らしている多くの人の意識の中には8月15日っていうのはほとんど引っかかってこない、普通に流れていく日です。沖縄にとって戦争とのつながりで、非常に大きな意味を持つっていうのは6月23日、ですね、慰霊の日と定められて、役所や学校、公立学校は全てその日は休みになります。まあ、ただその慰霊の日といいましても、 日本軍が、組織的な戦闘をその日をもって、継続しなくなっただけであって、沖縄の住民にとってはまだまだ戦争は続いたわけですし、8月15日でも終わっていませんでした。沖縄の守備軍が正式に降伏文書に調印したのは9月7日ですから、沖縄では、まあ、一部の人たちですけれども、9月7日に、この敗戦記念の行事をしたり、いろんなイベントをライブを行うミュージシャンがいたり、ということはありますけれど、まあ、それもまだ多くの人の意識に定着したものでもありません。しかしその9月7日で、全て戦争が終わったかっていうと、それもまた違う。10月11月、まだこの鉄砲を撃つ音は止んでいなかった。ですから、じゃあ沖縄の人にとって戦争はいつ終わったのかっていうと、それは自分がいつ米軍に捕まったかによってみんな違うっていうんですね。多くの住民は米軍に、まあ、捕まってというか保護されてというか、民間の収容所、県内にあちこち作られた民間の収容所に入れられました。そこで半年、長い人は1年2年過ごして、それから解放されて、元の家に帰っていったわけですけれども、その人がいつそういう形でその収容所に行ったのか、早い人は4月の1日2日です。1945年の4月の1日には米軍は、沖縄本島に上陸を始めました。それでもうその日のうちにすぐ、保護されて収容所に行った人もいます。いろんなところを逃げ惑って、北部の山の中に避難して、とうとうやっと米軍に捕まった、11月12月になって捕まった人もいます。半年以上の開きがあります。ですから、その人にとっての戦争は自分がいつ捕まったかで、この終わりの日が決められる。沖縄で一斉にこの日がはい終わりというのがないということが分かります。本当に人によって違う。地上戦が行われた戦争っていうのはそういうものなんだなということを知らされました。沖縄戦では軍人民間人合わせて、24万人近い人の命が犠牲になっています。沖縄島の中部に、宜野湾市、市があって、まあ、その町の真ん中に普天間基地という米軍基地があるんですが、その普天間基地の端っこの一角を個人的に返還を勝ち取って、作られた個人美術館に佐喜眞美術館というのがあります。そこには原爆の図で有名になりました丸木入里さん、俊さんご夫婦の共作の大きな沖縄戦の図という絵が常設展示されています。まあ、その美術館はその絵を展示するために作られた、資材を投じて佐喜眞さんが作った個人美術館ですね。その美術館は今では本当に修学旅行などで、必ず行く場所になったと言ってもいいぐらいに、知られるようになってきましたけれども、開館当初は訪れる人も少なく、なかなか知られていませんでした。その庭ですね、にもいろんな芸術家たちが、作品を展示しています。でその一隅に地元の普天間高校の高校生たちが、この石灰岩、琉球石灰岩ですね、その石の これぐらいの石にですね、番号を振っていったですね。1番から始めてずっと番号を書いて、 当時この佐喜眞美術館が開館した、まあ、今10年以上前ですけれども、その当時の沖縄戦で亡くなった人の数23万何千人何いくつと、そこまで番号を高校生たちが書いて、それを一つの石の山のようにして美術館の庭に展示しました。まあ、その高校生たちがですね、その作業をしている中で、やがてもうみんなの手が止まってしまったっていうんですね。統計の数字として23万って言うと、まあそんなもんかということですけれども、一つずつそれを番号を書いていく中で、そのこう犠牲者の数の多さに圧倒されて、もう手が止まってしまったということも聞いています。そのようにしてこう積み上げられた石は、もう雨風にさらされていますから、今ではもう何かこう、もうその作品の面影はとどめていません。パラパラと石が転がっているというふうにしか見えませんけれどもかつて、私がまだ東京にいる頃、毎年大学生を連れて平和学習に必ず沖縄に行っていました。そんな中で参加した、ある年ある男子の学生がその石の山からですね、自分の家族4人家族ですね、の4個の石を手に乗せてみたっていうんですね。そしてその軽さに驚いたっていう感想を書いているのは非常に印象に残りました。この23万一つ一つのその命が、沖縄戦で、奪われていった時、この命はこんなにも軽かったのかっていう、それをこの石を手に持った時ですね、自分のかけがえのないこの家族、自分含めた4人、その命の重さは実はこの戦争になった時にこんなにも軽いんだ、それをこうこの石を持った時に実感したっていうことを言っていました。そういう風に受け取る感性、とこのつながり合ったあの作品っていうのはすごいなということを思いましたけれども、石っていうに表されたこの沖縄のさまざまな、歩み歴史、現状をいろいろな場面で感じることがあります。これは文献などでもご承知かと思いますが、沖縄はかつてのあの戦争の時に捨て石とされた、本土防衛あるいは本土決戦の時間を稼ぐために沖縄戦というのは、あるいは沖縄は捨て石にされた、これがこの住民の犠牲を非常に深刻にまた多くさせた原因であったわけですけれども、できるだけ長い時間沖縄で米軍を食い止めて、その間に長野県の松代に巨大なトンネルですね、松代大本営という巨大なトンネルを作って、そこが、まあ、作戦の中心、そして天皇もそこに、置いて、最後の決戦をするんだという準備が進められていて、沖縄戦の時期にはそれはまだ完成していませんでした。ですから、それが完成して体制が整うまで、ともかく1日でも長く米軍を沖縄に食い止めておくというのが、この日本の戦争の作戦の大きな柱であったわけですから、沖縄の守備軍は、降参することも許されませんし、総攻撃万歳突撃をして全滅することも許されない、ともかく粘って粘って一日でも長くということが命令であったわけです。そうすると沖縄の人たちが暮らす生活の場が戦場になっていたわけですから、住民の犠牲はどんどん、そこで大きくなっていきました。 サスキー協会にも沖縄戦を体験した、先輩方、がおられます。ちょくちょくその当時のお話を聞くことがあります。まあ、本当に一人一人みんな違う経験ですね。同じ戦争を体験したのにその経験はみんな違う。ある人はどこをどう歩かされたかわからないけれども何日もかけて歩いて気がついたら北部の収容所に連れて行かれていたっていう人もいれば、自然の洞窟ガマですね、沖縄ではそう言いますけども、まあ、ガマに避難してそこが米軍の攻撃にあってですね、何十人もいたはずなのにそのガマの中で生き残ったのは自分一人だけだった、そういう、こう経験を持っている人もいますですから、沖縄戦っていう大きなこう戦争なんですけれども、それをどう体験したか、どう、そのことを思っているかって本当に一人一人違う、ということが、分かりますが、その捨て石にされた、沖縄は戦後20年間米軍の支配のもとにあったわけですね。1952年の4月28日サンフランシスコ講和条約の発効をもって日本は、独立を回復しました。まあ今の安倍首相などがですね、主権回復の日とか4月28日を祝うとかっていうようなことをやっていて、まあ沖縄では非常に複雑な思いでそれを受け止めてきました。もう心底怒る人たちもいます。4月28日っていうのは長く沖縄にとっては屈辱の日として覚えられてきた日です。サンフランシスコ講和条約によって日本は独立を回復しました。でもそれと引き換えに沖縄はアメリカの直接支配にそれから20年苦しむことになるわけです。だから沖縄を売り渡して日本は独立したんだ、そういう思いを多くの人が持っています。それは天皇自身がマッカーサーに言った言葉でも明らかですね。どうぞ沖縄を占領してくださいと、20年でも50年でももっと長くでも、それが日米両政府にとって非常にこれいいことだということを天皇自らがマッカーサーに伝えている。まあ、そういう天皇メッセージなどが元になって沖縄は、この4月28日1952年ですね、その日をもって、完全なこう日本から切り離されて米軍支配のもとに置かれたわけですから、4月28日っていうのはもう沖縄にとっては屈辱の日だと、それを主権回復の日として祝うっていうその神経が沖縄から見たらもう信じられない、分かんないということで怒る人たちと割と淡々とする人たちもいます。いいんじゃない、それ日本のことでしょ、沖縄は関係ないさもう意識として日本と沖縄は別、もうそこまで来ちゃってるっていうことなんです。自分たちも日本の一部であって一員であって、こんな仕打ちは許せないっていうところはもう通り越していて、日本のいわば外の国の出来事でしょ、自分たちとは関係ない、祝いたいならどうぞ祝ったらいいよ、私たちは関係ないわっていう思い意見もかなり増えてきています。だから私が行ってますます感じるようになったのは沖縄の人たちの意識における日本離れ、これは年々、強く深くなっているように思いますまあ裏切られ続けてきて自分たちはもう日本でなくていいというそういう感覚ですね、それが強くなっていると思いますまあそのようにして沖縄は戦後米軍の直接支配のもとに置かれるようになりました。その時に、 米軍は沖縄のことを何て呼んだかっていうと、キーストーン・オブ・ザ・パシフィック、太平洋の要石と訳されていますけれども、そういうふうに呼んで、それは米軍のいろんな公のものにもそのようにきちっと表記されていました。その当時沖縄を走っている米軍の車車両のナンバープレート番号の他にその言葉が、ちゃんとこの印刷と言いましょうか、刻印されているんですね。キーストーン・オブ・ザ・パシフィック、沖縄キーストーン・オブ・ザ・パシフィックって車両ナンバーと、そういう形でですね、アメリカにとって沖縄っていうのは太平洋の、要石だと言われてきました。まあ、要石っていう日本語としては、ちょっと違うんじゃないかっていう、ことを言っている人もいて、確かにそうだなと思います。日本語で要石っていうと地震の起こす大ナマズを押さえつける石のことなんですね。でも英語のキーストーンというのはそういう意味ではなくて、石造りのアーチの頂点にこう刺すくさび石のことです。その石自体は本当に小さいけれど、そのアーチ全体を支えていて、それがなければそのアーチそのものが崩れてしまうという、それがキーストーンですから、むしろくさび石と言った方がいいと思うんですね。アメリカにとって沖縄はそういう、アメリカの世界戦略、太平洋アジアを結んでいく中でのちっちゃいけれどなくてならない石なんだということで、くさび石とされてきました。まあ、そういうようにですね、沖縄はいろんな形で石と表現されてきました。捨て石にされ、その後はキーストーン、くさび石にされてきた。でもそのどれもが沖縄の人にとっての幸せを意味してはいない。その時の支配者、力を持っている人たちの都合によって沖縄はそういう石と呼ばれてきた。そういうことを本当に経験してきたわけです。聖書の中には石で表現されている印象的なところがいくつかあります。私が本当に印象に残っているのは、一つは旧約聖書のハバクク書というのがあります。そこにですね、ハバクク書2章の11節ですね。まあこれは暴虐な支配者、がいいように振る舞っている、そういうことに対して抵抗していく言葉ですね、の中に書かれている言葉ですが、まあちょっとその前のところから読みましょうか。前後が分かりやすいので、ハバクク書2章の8節から読んでみます。誠にお前は多くの国々を略奪したので、諸国の民の残りのものすべてがお前を略奪する。お前が人々の血を流し、国中で不法を、町とそのすべての住民に対して行ったからだ。災いだ、自分の家に災いを招くまで不当な利益を貪り、災いの手から逃れるために高いところに巣を構える者よ。お前は自分の家に対して恥ずべきことを図り、多くの民の滅びを招き、自分をも傷つけた。まことに石は石垣から叫び、梁は建物からそれに応えている。多くの暴虐流血を行う力ある者たちに対して石が叫ぶと言ってるんですね。人はもう上げる声を奪われている。人々がどんなに声を上げようとも、その暴虐はやむところを知らない。そしてその声を上げる声さえ押し潰されていく中で、石が叫ぶんだというですね、これは本当にその声なき者の叫びを 象徴しているのだと思います。新約聖書ではこのルカによる福音書にですね、ちょうどイエスがエルサレムに入っていく中で、多くの人たちが歓迎の叫びを上げます。弟子たちも叫びます。その時に、ファリサイ派の人々がイエスに、もうお前の弟子を黙らせろと、言うわけですね。19章の39-40節、するとファリサイ派のある人々が群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子を叱ってくださいと言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。非常に印象的な箇所です。ちなみに私、新教堂訳を読むときに自分の中で気をつけているんですけれど、新教堂訳聖書の翻訳の、方針の一つとして、イエスあるいは神が、行動したり喋ったりすることに関しては敬語を使う、そういう方針でやっているんですが、実際の当時はそんなことはないだろうと。ここでもですね、ファリサイ派が先生、お弟子を叱ってくださいとお願いしてるけど、実際当時の力関係で言ったら逆だと思いますね。おい、お前黙らせろと言ってるわけですね。イエスの方がむしろそういう人たちに対して敬語を使う関係にあったと思います、当時の力関係で言うと。日本語と違うから、そういう敬語を使ったり使われたりっていう文化ではないかもしれませんけど、そういう上下関係で見たら明らかに逆ですね。イエスの方が下にいるわけです。だからそれをこう意識してこう聖書を読み直していくと、またこう違った見え方がしてくると思います。イエスに物を言ってる周りの人たちは上から言ってるんです。上から目線で言ってます。むしろイエスの方が丁寧に、そうですか、違うんじゃないですかというふうに言ってると思うんですね。ここで石が叫び出す、あの人たちが黙れば、声なき者、声を上げられないようなものの声をさらに押しつぶすでしまえば、あとはもう石が叫ぶしかない。しかし石は全てを見ている。このことは沖縄で本当に感じさせられることですね。散々こう石として捨てられ利用されてきた、沖縄のこの叫び、これは過去の話ではなくて今なお進行中の事柄ですし、戦前戦中戦後、この仕組み構造は何にも変わっていない、今に至るまでそれは続いているということを本当に感じます。そういう中で沖縄の人々が上げる叫びは遠くまでは届かない、本当に旗から見れば路傍の石ですね、石ころです。ただそこに存在しているだけのちっぽけなものです。でも耳を澄ませば実はその石は叫んでいるんです。そのことを、私たちは忘れてはならないと。ありがとうございます。沖縄の今の現状の中で、私たちも、私も、端くれの一人としていろんな活動に参加をしています。特に辺野古の新基地建設を阻止する行動にずっと参加をしてきて、今も厳しい状況でありますけれども、2007年からずっと続いた海の行動も本当に、環境状況は厳しくて、参加できる人もどんどん減っていって、心細い、思いをすることもしばしばありました。でも あのお互いに言い合っていたことは、最後の一人になってもここに立ち続けるのはやめないでいようと、ゼロになったら負けだと、一人でもそこにいる、まあ、本当にですからこれは意思としてそこにいるということでしかないわけですね。何かができるわけじゃない、でも居続ける、居続けることが抵抗することなんだ、政府のこの大きな力に対してノーという人間が一人であってもそこに居続けること、もう最後はそれしかないよねっていうような話をよくしています。もうだから行動して何かを変えるとか、打開するとかって、もうそんなもうことは望むべくもない、何にもできないけど居続けようと、そこに立つのを諦めてしまうのはやめようと、ともかく存在し続けようと、まさにそれは意思としてそこにとどまり続けるということだと思います。そういうこの思いをずっと持ってきた中で、ある時に私はこの今日読んでいただいた言葉に出会いました。聖書を読んでいく中で、今までは読み過ごしていたこと、あるいは予言としてイエス・キリストのことを指しているんだというふうにしか読んでいなかったところが、違う光で、読むようになった、見えてきたんですね。私は一つの石をシオンに据える、これは試みを経た石、固く据えられた石杖の尊い隅の石だ。試みを経た石、さまざまな試練を経て鍛えられてきた石、散々にこのもみくちゃにされ、転がされ、傷をつけられできた石、沖縄じゃないかって思ったんですね。しかしそれは固く据えられた石杖の尊い隅の石だ。ものすごい逆転が起こっています。神の目から見たら、この石ころ散々にこのもて遊ばれ、もみくちゃにされて、いいように扱われてきた、試練を経てきたこの石こそ固く据えられた石杖、神が固く据えてくださった石杖、私はこの平和の石杖だと思うんですね。神が固く据えた石杖、土台、まさにそれは平和だ。その最も尊い隅の石だ。大きなこの価値の逆転が起こっています。沖縄はまさにこの石ではないか、と思いました。そしてそれは、今この礼拝をご一緒にしているお一人お一人でもあると思うんですね。私たちは周りから見たら何の価値もない、ものかもしれない時に、そういう思いに本当に打ちのめされることがあるかもしれません。自分は何の役にも立たない、いて何になるんだろうかっていう、自分一人が何かを言ったところで、行動したところで周りは何も変わらない、そういう無力さに打ちのめされることはないでしょうか。しかしその私たち一人一人は、神が固く据えてくださった平和という礎に置かれた、据えられた尊い一人一人がこの隅の石なんだ。そういう眼差しを持って私たちは神から見られているんだっていうことですね。だから信ずる者は慌てふためくことはない、落ち込むことはない、自分の無力さを嘆くことはない、石としてそこに立ち続けること、存在し続けること、それは叫びとなって必ず届くのだと、神に届き、やがて人々に届く。一つの石が、一人の人が上げる叫び、声、それはやがて 多くの人々また全体を動かしていく、そういう実例を私はこの沖縄でいくつも見ました。一人の人の力ってこんなに違うのか、大きいのか、それは特別に何か優れたリーダーシップを発揮してさあついてこいという、そういうことじゃないんですね。一人の人がみんなが沈黙せざるを得ない中で、一人が諦めずに声を上げ続けること、それがやがて小さな輪になり、中くらいの輪になり、大きな輪になって全体を動かしていくっていう、いうことが、沖縄ではいろんな形で起こってきました。現実に起こってきました。それを見るときに、このたった一つの石に過ぎない私たち、散々にもみくちゃにされた石であるけれども、しかし尊い炭の石だ、一つ一つがかけがえのない石なんだ、神様からそういう命を与えられた石なんだ、そして、神が据えた石杖、まあこれを平和と受け止めたのはちょっと語呂合わせの連想に過ぎないと言われればそうなんですが、沖縄には南部に平和の石字っていうのがあります。石字っていうのは石杖っていう言葉の沖縄語なんですが、平和の石字、多くの石、そこに建てられた石に沖縄戦で亡くなった人の名前が刻まれている、敵味方軍人民間人関係なく全ての人が平等に、名前を刻まれた平和の石字、これが本当に沖縄にとっての平和の土台なんですね、石杖なんです。それを考えたときに、私はこの固く据えられた石杖っていうときに、あ、平和の石字だって思ったんですね。神が据えられた石杖、人の世界、人間の社会において神が据えてくださる石杖って何だって言ったら、それは平和しかないんじゃないかと思うんですね。人と人が平等に、敵味方そういうものを超えて、交わり合って生きていく平和な世界、そういう土台の上に私たち一人一人が置かれた石だ、尊い石だ、そのことをこの箇所を通して私は、新たな、こう光を与えられた思いがいたします。沖縄も散々いいようにされてきた石だけれど、しかし神の目から見たら尊い石だと、私たち一人一人もそういう中で、声の届かない、ちっぽけな声を上げるしかできない石に過ぎないけれども、しかし神の目から見たらこのように尊いかけがえのない石なんだ、そういう石として生きていこうと、最後は声を上げることはできなくなるかもしれないけれど、そこに存在し続けようと、石としてあり続けようと、それは必ずこの神が据えられた平和という石杖をさらに立て上げていく、築き上げていく一助となるはずだと、そういう思いを私たち一人一人が本当に共有できたら幸いだなと思います。お集まりのお一人お一人がこのかけがえのない石として平和を立て上げていく石としてここにおられるのだという、それぞれの生活の場でこの尊いかけがえのない石としてそこにおられるんだという、そのことをですね、私たちは互いに確認し合い、そして喜び合って共に歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深き主よ、今日ここに使わされ御教会のお一人お一人、また今日のことを知ってここに来られた方々とこの時を共にすることを許され感謝いたします。私たち一人一人はこの世にあって大きな力を前にしたときには 石に過ぎない、石ころに過ぎないような存在です。しかしこの石は叫びます。石は声を上げます。そこに存在し続けます。その一つ一つの石として、あなたが私たち一人一人をそこに置き、また平和を立て上げていく営みの抜いてはならない石として、あなたが用いてくださいますように、お一人お一人がそのように尊い働きをあなたから与えられています。感謝します。そのお一人お一人の歩みをどうかあなたがなお祝し、慈しみ、御手をもって支えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。